サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフのを始めます。ケアライフハーモニー坂井田上野です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします、はい、最近ちょっとインスタの方にねハマってて、
はい、上野さんハマってる。
ちょっといろんな素敵な人材をね結構探して、はい、でちょっとメッセージ送って気持ち悪がられたりしてるんですけど、ね、その中で仕事しながら施設の方にね夏メロをこう歌いに行くレクとかも結構やってまして、ちょっとその辺でこうパッと引っかかったちょっと音楽療法とか、はい、なんかされてる方っていうのがあってね、ちょっとぜひねお話伺いたいなと思って、あの忙しい中ゲストをお越しいただきました、
は
い、
今日はフリーランスで音楽療法使用されている長尾美優さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いいたします。
長尾さん、実は簡単に自己紹介の方ちょっとよろしくお願いします。
愛知県で音楽療法士をしています長尾美優と申します。はい、普段は高齢者を中心にやっていまして、自治体の保健所の依頼を受けて地域の高齢者の方に向けての音楽療法だったり、あとは高齢者施設の方に出向きまして、小さなグループで 4、5 人の少人数のグループで音楽療法を行っているっていうような形でお仕事をしています。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、であの僕らがね施設行って、はい、ただもうやりこもり歌うだけみたいな感じなんですけど、ちょっとそもそもそれね、はい、ちょっと音楽療法を使ってっていうのがちょっと僕も正直ピンときてないので、はい、ちょっと音楽療法って何とかどんなもんかっていうのをちょっと教えていただけます？
はい、音楽療法って、うん、あのまあ、ちょっと言葉で言っちゃうと難しかったりとか、うん、ちょっと分かりづらい、ね、っていう感じがあるんですけど、ざ、ね、はいはい、っくり言うと、はい、音楽を使って、まあ、私は高齢者なので、うん、高齢者の方の課題にアプローチをするっていう、ざっくり言っちゃうとそういう感じで、音楽を使って、はい、何らかの問題を解決していく、課題を解決、いい方向に向けてやっていくっていうのが、もうざっくりと言ってしまうと、そんな感じです。
あ、そうですか。はい、あのそういう音楽療法士っていう、その、はい、資格とか、はい、講座とかあるじゃないですか。そういうのってあるんですか？
う
ん、
そうですね、はい、私は、はい、日本音楽療法学会の認定資格を持っているんですけれども、はい、民間の資格なので、はい、いろんな団体の資格があったりとかっていうふうで、はい、本当にたくさんの資格があります。はい、音楽療法に関する資格、はい、資格っていうのがいろいろあります。
はい、そうですか。ミュウさんがその音楽療法をやろうかなとかいうちょっときっかけみたいなところって教えていただけます？
はい、あ、はい、私の父がですね、はい、結構厳しくて、はい、勉強しないのに大学に行く必要なんかないみたいな感じで言われて
そうですか。
なので、はい、その高校生の時に、はい、どうしようみたいなでも勉強嫌いだし、はい、でも大学行きたいしっていう風で、まあ、ちょっといろいろ探してて、まあ、ピアノはずっと子供の頃からもう20年以上やってるんですけど、まあ、やってたので、はい、その音楽に関する何かお仕事ないかなと思って探した時に、まあ、音楽療法っていうのを知って、はい、で音楽療法士になるためには、まあ、大学に行かないとっていう風だったので、まあ、それがきっかけで音楽療法を知るっていう。
中高時代からなんか音楽されてたって話？
あ、そうですね、あの本当に小さい頃から2歳ぐらいからリトミックとかピアノとかをずっとやってきて、はい、そんなになんかあの、うん、めちゃくちゃ上手でピアニストになりたいとかそんなことは全然思ってなかったんですけど、せっかくなんか人の役に立てそうだなって漠然と思って、うん、高校生の時に、はい、なのでそれがきっかけで音楽療法やってみようっていう風に思って、
はい、音楽療法、はい、具体的にどういう効果を狙ってるとか、ちょっとそういうところをちょっと教えていただけます。
あ、そうですよね。私、高齢者でやっているので、はい、あの本当に音楽療法って、ま、障害児と精神科ですね、成人の領域と高齢者領域と緩和ケア領域って大体大きく分けるとそれぐらいなんですけど、うん、と、ま、音楽療法って言えるのか分かんないんですけど、はい、ざっくりお腹の中にいる時から全然胎教って言うと思うんですけど、うん、もうそれももう音楽療法とまでは言わなくても、まあ、一つの、まあ、イメージとしてはそんな感じもあったりすると思います。亡くなった後のその棺に亡くなって いらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、その方に向けてお好きな音楽、まあ、お葬式で流すようなイメージだと思うんですけど、まあ、それを実際そのギターとかピアノとかの生演奏でとかって、まあ、そういうのも音楽療法って言われるかと言われたりもします。で、まあ、私は高齢者でやっているので、はい、主にその認知症の方であったりとか、まあ、病気ですね、あとはその高齢になって自信がなくなってたりとか、やる気がなくなってたりとかっていう方たちが多いので、まあ、そういう方に向けてやっぱりまず楽しんでもらいたいっていうところで、昔の歌、その方たちが青春時代を思い出せる歌っていうのを、まあ、メインにやってます。うん、季節を感じてもらうために、やはり認知症の方、見当識障害が出てくるので、そういったところの緩和であったりとか、感じてもらうっていうところで季節の歌を歌ったりとか、まあ、簡単な歌で体を動かしたりとか、あとはグループで楽器を演奏することで、その人との関わりを作っていく、そういった機会を作る、提供するっていうところを本当メインにやっています。
生で演奏するのとこうカラオケ流すのって、はい、グループ感が違うんですよね、やっぱり。
そうですね、はい、まあ、確かにカラオケと一緒じゃんっていう風で思われる方いらっしゃると
思うんですけど、そういう方ね、結構いらっしゃると思うんです
けど、はい、全然私カラオケもありだと思うんですけど、はい、うんうん、歌うことでの心肺機能の向上だったりとか、うん、筋力の向上っていうところでは全然カラオケでもいいですし、楽しいっていうところも、ね、楽しめると思うので、まあ、カラオケはカラオケで全然ありだと私も思ってます。ただじゃあ音楽療法士って何するのっていうところだと思うので、逆にそことの、まあ、区別っていうわけではないんですけど、まあ、区別としてと、まあ、その人一人一人に合ったものを提供するっていう感じです。お好きな歌もそうですし、うん、歌はカラオケでも選べるので、と歌を選ぶだけではなくて、うん、その歌を使って体を動かすのか、うん、人との関わりを作っていくのかであったりとか、うん、あとはその方自身のお話をしてもらうとか、まあ、そういったところプラスアルファを、うん、まあ、両方っていう形で、お届けするっていうのが音楽療法士のお仕事かなっていうふうに私は考えてます。はい、音の高さですね、うん、声の高さもどうしても高齢者になってくると声が低くなって、女性は低くなってきて男性は高くなる
って言われてるんですけど、うん、そうなんだ、高くなるんだ。
まあ、キーを調整したりっていうのも音楽療法士のお仕事だと思いますし、うん、あとは一人一人に合ったテンポ、はい、早く歌いたい人もいれば、
そうですね、
早く歌いたい人はあんまりないかもしれないですけど、
食べる人ですね。あ、そう、ついていけないとか食べる人とかね、
はい、ついていけなかったりとか、あとはその出だしがちゃんと合わなかったりとかっていうのを合図することで、まあ、より気持ちよく、本当に気持ちよく歌える、ストレス発散につながるっていうのも音楽療法の効果かなと思ってます。
身体的な効果とは、はい、その辺のところをちょっと教えていただけます。
はい、本当に一人一人その方々に合ったものを提供すれば、全然いろんな効果ってたくさん得られると思うんですけど、オーソドックスに主なもので言うと、まずはやっぱり歌うっていうところでは、心肺機能ですね、呼吸器とか、あとは喉、嚥下とかの筋力の向上、まあ、維持向上につながるっていうのも一つの効果ですし、あとは音楽ってビートを刻むと思うんですけど、拍があると思うんですけど、はい、拍って、まあ、歩行も基本的には同じ一定のリズムで刻んで歩くと思うんですけど、うんうん、あとは心拍ですね、心臓の動きとかも基本的に、まあ、不整脈とか除いて一定にあると思うんですけど、まあ、そういったところって音楽と共通していて、人として理性とかではなくて本能の部分で共通したところっていう風なので、まあ、そういったところも、まあ、音楽を使った効果にはなるかなと思います。音楽のその拍に合わせて歩行するとか、はい、体操する、はいはいはい、全然歩行でもいいですし、グーパーの運動でもいいですし、まあ、手を振ったり手拍子をしたりとかも全部一定なので、基本的には、はい、逆にその筋力の問題で一定に保てない方たちが音楽に合わせてやることで一定に保てたりとか、うん、そういったところも音楽の効果にはつながっていくかなと思ってます。
インスタでちょっとアップされてて、なぜ昔の歌を歌うのっていうところが、ね、すごく共感したんですけど、
はい、
その辺のところをね、ちょっともう一回皆さんにぜひ、
そうですよね。もうなんか、は
い、
若いスタッフたちにとっては、本当にしんどいと思うんですけど、はい、知らない人ばかりで。
めっちゃしんどいですよね、確かに。
そうですね。私も本当に、それこそ高校生の時とか、うん、まあ、知ってる歌なんて本当に童謡と唱歌 がちょっとぐらいっていうぐらいで、本当に全然歌謡曲なんて知らないですし、高齢者の方たちにとってはやっぱり青春時代を思い出せる、まあそうですね、施設の方だと昭和20年代30年代もっと古い方曲がお好きな方もたくさんいらっしゃいますし、ただそれって私たちも同じだと思うんですけど、最近テレビでその夏メロの世代別ランキングみたいなテレビでやってたりとかするんですけど、やっぱり知ってる曲、はい、昔は懐かしいなって思う曲が出てくるとなんとなくテンション上がると思うんですよ。
そうですね、
それと同じだと思います。私なんて懐かしいって思っても10年20年のところなんですけど、高齢者の方たち、まあ、例えば今80歳だとして、80歳の方の10歳の時の曲とかだと60年も前で、なかなか60年前のことを思い出す機会って多分ほとんどないと思うんですね。なのにそういう日常の中に記憶を思い出す機会があるっていうのはやっぱりよりテンション上がるかなって、はい、分かりやすく言っちゃうと、そういうテンション上がるっていう言葉になっちゃうと思うんですけど、特に高齢者の方たちは生きていく中で生きづらさを感じることって増えてくると思うんですけど、忘れてしまったり物忘れであったりとか、あとはまあできないことが単純に増えて感じるっていう日常の中で、できたってこれ歌えた覚えてたっていう、しかも60年も前の歌覚えてたってなったらやっぱり嬉しいと思うんですね、単純に。まあ、ちょっと私もその感覚にはなったことがないので違いには言えないですけど、やっぱりその嬉しいっていう気持ちを自信に変えれるように声かけをしていきたいなって私は思っていて、やっぱりその昔の歌を歌えた覚えていたっていうところが、まあ、自己肯定感っていうなんですかね、っていう風で、つなげていけるように、まあ、人気だった歌であったりとか、その方の思い出に残っている歌っていうのをいろいろなお話から導き出して提供するようにしてます。本当に好きな歌は全然たまにとかじゃなくて毎回歌ってもいいかなって私は思ってるので、特に男性の方とか、本当に今の時期だと同期の桜とか好きな方すごくいらっしゃるんですけど、まあ、認知症であれそうでなかれ、はい、歌って思い出す人もいれば、まあ、先週も歌ったなって思いながら、でも楽しく歌って、また、まあ、同じ話をしてたりとか、思い出を語ってるっていう風で、全然それでいいかなって思ってます。逆に今覚えていても、来週忘れてしまう記憶かもしれないので、だから毎週毎週思い出せば、記憶ってちゃんとまた刻まれていくと思っているので、そういった時間の提供も音楽療法の一つで使いたいなって思ってます。
実際にね、現場に行かれて、はい、こういう効果があったなみたいな事例があったら、ちょっと教えていただきたいなと思います。
も
とも
とは介護士をしてたんですけど、音楽療法をやりたいっていうのは前提にあって、業務が増えてしまって、なかなか音楽療法に避ける時間が少なかったりとかってしたので、まあ、辞めてフリーランスでって活動してるんですけど、一つの理由は、やっぱり認知症の方に重点的にケアをするっていう、介護士さんだけでは、やっぱりその人員の問題で難しかったりもするので、まあ、別の立場からどうやれるっていうのも一つのメリットだなと思って、フリーで活動してます。で、まあ、認知症の方たちに、一つは継続的に安定したケアを届けるっていうのもすごく大事なことだなって、1年ぐらいがっつり今音楽療法やってきてるんですけど、思っていて、
はい、
今のその、私の MMT のとしての活動で、その小グループでの音楽療法とか個人の音楽療法をやってるんですけど、基本的には毎週同じメンバーでやってるっていうのを1年ぐらい続けてきて、妊娠してしまったので今ちょっと間が空いてる状況ではあるんですけど、次の週忘れてしまったとしてもその部屋に行くとなんとなく飽きたかもみたいな感じでおっしゃる方が結構いらっしゃって、まあ、そういう方もいれば、あとはまた同じメンバーで集まることでフロアの食堂とかでも人集まって同じメンバーでご飯食べたりとかってすると思うんですけど、そうではなくてもっと少ない人数で自分の居場所っていうんですかね、居場所がある所属意識ってよく言われると思うんですけど、その所属してるっていう安心感っていうのも、まあ、その音楽療法だけではないと思うんですけど、音楽療法を通しての連帯感を作るのは一つの効果かなと思ってます。音楽療法の中で一緒に歌を歌ったりとか楽器を使うんですけど、ハンドベルとかでパート分けをして、はい、 みんなで一緒に一つの音楽を作るっていうところが、やっぱりその連帯感につながっているんだなっていうふうに思っていて、まあ、実際それがうまくいってれば、楽しく時間を過ごして、すっきりした気持ちで、もう正直、その音楽療法をやった部屋から、食堂とかに戻ると、
はい、
まあ、何してきたっけみたいな感じの人も中にはいらっしゃるんですけど、でもそれは実際その脳の記憶なだけで、心には残っているみたいで、うん、また別の機会になんかふと思い出したりとかっていうことがあったりするので、うん、はい、あの、はい、心の安心感っていうところにはつながっているみたいです。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。